聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書詩編111編1節から10節まで、旧約聖書の1021ページです。
聖書をお読みいたします。旧約聖書詩編111編1節から10節。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと集会において主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と意向、その義は永遠に固く立つ。主はその苦しい技を記念とされた。主は情け深く、憐れみ深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その契約を常しえに覚えておられる。異邦の民の譲りの地をご自分の民に与え、彼らにその御業の力を告げ知らされた。御手の技は真実、公正、そのすべての戒めは確かである。それらは世々限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。主は御民に贖いを送り、ご自分の契約を常しえに定められた。主の皆は聖であり、恐れ多い。主を恐れることは知恵の始め。これを行う人は皆、良い明察を得る。主の誉れは永遠に固く立つ。以上です。
ただいまから旧約聖書詩編111編1節から10節までを通して、清き御子は生まれたもうと題して赤井牧師にメッセージをしていただきます。
クリスマスのお喜びをお互いにしたいと思います。クリスマスおめでとうございます。メリークリスマス。お互いにどうぞ声を隣に近くの方とどうぞ両サイド、喧嘩している夫婦もどうぞ。本当にクリスマス今年も迎えることができて感謝です。今年は私どもで恐縮ですが、火曜日に、もう一本ステントを心臓冠動脈に入れます。どうぞ無事に帰ってこれるようにお祈りください。去年は3本年末に26日に入れて、今年は今のところ1本という話なんですけども、本当にお祈りに支えられて、守られておりますが、無事1本入りますと、大丈夫ですからとの担当医に言われています。本当に命の恵みっていうのをしみじみ感じることです。この111編はハレルヤで始まります。で、今日の聖書日課のハレルヤ、これは本当に素晴らしいですね。洗礼を受けた4人もハレルヤと神様を褒めたたえる、その気持ちでいっぱいだと思います。4人ともしっかりした神様の恵みにしっかり応答する証を持ち、そして諮問会でもきっちり答えています。本当に神様が素敵な教会の後継者を備えてくださっているなということで励まされています。お家の皆様も本当に嬉しいと思いますが、教会にとっても嬉しいことです。さて、ハレルヤ詩編と呼ばれるこの歌が11編詩編の中にあるんですね。で、その2番目がこの111編で、111、112、113と続くんです。この前に106編が最初にあったんですね。で、あと117、135と続いて 最後の146から150編合わせて11の詩編がハレルヤで始まる、時にはハレルヤで終わる。ヘブル語の歌と言われるアルファベット順で構成されています。さて、今日クリスマスのメッセージをこの中から汲み取りたいと思うのですが、まず一節ですね、後半、すぐな人の集いと集会においてとあります。まっすぐな人と、これは素直という意味もありますけれども、神様の御言葉と戒めに対して、律法に対して、神様に対してすぐな人、素直な人で、だから、まあ、今の時代で当てはめると、神様に従っていく、神様を信じていくクリスチャンのような人ですね。で、まあ、先輩のイスラエルの神を信じる、誠の神を信じる人々です。実はこの、まあ、ここでのどんな時にこの礼拝を捧げたか、このハレルヤ賛美を捧げたかというと、すぐな人の集いと集会においてですから、公のお祭りですね。イスラエルの国はのたくさんのお祭りをしていましたが、特に3つありました。杉越のお祭り、七州のお祭り、カリオの祭りという、ね、でエジプトから脱出した時のあの大きな羊を家ごとに捧げる、もう血を塗る、そして守られたんですけども、その後七州の祭り、これが50日目なんです。だからペンテコステと呼ばれます、ギリシャ語ですね。で、あとのカリオの祭りといって、秋に荒野で40年間不自由な旅をした、その先祖の苦しみを、苦労を思い返す、そのカリオの、まあ、テント暮らしを1週間するということがあります。そういう礼拝の中で、神様を褒めたたえる儀式の中で、この神様を信じる人々は神様を賛美したんですね。そこで二節には、主の御業は偉大でとあり、御業を喜ぶすべての人々、また三節、その御業は尊厳と意向、四節に主はその屈しい技を記念とされたとあります。これはまさに事実に基づいて、神様の救いのご計画の事実に基づいて、主の御業を褒めたたえているということですね。無教会主義の聖書研究者で大変有名な聖書学者の関根正夫先生はこう言いました。信仰はただの主観的な感謝ではなく、神の救済、救いの歴史に根拠を持つものでなければならない。救いの歴史的な歴史に根ざしていなければ、それはただ気持ちの上で感謝感謝と言ってるだけだと言うんですね。だからイスラエルの国が、先祖がどんなふうに神様の導きの中で過ごしてきたか、それを折に触れて季節ごとに振り返っていくということが、旧約聖書、新約聖書を通じての信仰者のあり方です。それを大事にしている人がすぐな人と言われているわけです。今日クリスマス礼拝です。クリスマスは単なる儀式で、 クリスマスなんていうのはそんなにしちゃいけないんだと言ってるのが物見の塔なんだ。エホバの証人は特別な日とかそういうのに決めてはいけない、旧約の律法をそのままずっと持ち続けて引きずっている人ですね。だから教える人が間違ってるから、初めてこれが聖書だと思ってる、初めから間違ってるんですね。でも自分たちが本当のキリスト教だと教え込まされていますから、大変気の毒なんです。誕生日もお祝いしません。特別な日を祝ってはいけない。だからクリスマスだとかそういう会しちゃいけない。ものすごく聖書もう上っ面だけ読んでる。残念ですね。聖書は神様が歴史の中に実際にしてくださったことを大事に大事に指より数えながら味わい続ける、そういう信仰なんですね。実は新約時代、イエス様が来られた、そして生まれたキリストの教会もこれを受け継いでいます。それが杉越の祭りの時期に、イエス様はちょうどその時期に一軒一軒羊が殺されて血を流して、この家は救ってくださいといった印をつけたように、イエス様は十字架の上で父を彼らをお許しくださいと言って死なれた。それが受難週と言われてますが、杉越の祭りの期間でしたね。そしてその3日後、十字架で死なれたと3日後、イエス様の約束通り死人の中からよみがえって、日曜日朝主がよみがえられました。それをイースター復活祭としてお祝いしています。本当にあったことです、十字架も復活も。そして復活から50日目、これがちょうどイスラエルの7週の祭りの終わりの時に、聖霊が天から下って120人の人が二階座敷に集まって熱心に祈っていると、聖霊が一人一人の上にとどまって、一人一人が今まで話したこともない他の国の言葉で話した。不思議なことが起こりました。教会の始まりでした。ペンテコステとして今でも毎年記念しています。世界中に福音を伝えましたね。例えば十二使徒の一人トマスはインドまで行きましたね。ダルマ大使と言われるようになったと言われますから、不思議ですね。日本の黒谷の証人と言われた法然上人はその掛け軸を持ってますね。十字架に死んで、そして葬られて洞穴にあって、雲に迎えられて天に帰っていく、その掛け軸を持っている。さて、クリスマスはずっと後で祝われた。最初キリスト教会はイースターやペンテコステほどには、というよりもクリスマスはあんまりお祭りとしてはしてなかった。で、初代最初の頃の教会は、実はローマ帝国がキリスト教を迫害してましたね。有名なネロ皇帝とかね、コロシアムというコロシアという競技場で猛獣に、飢えた猛獣に食べさせたりね、もうひどいことをしました。で、そんな中で実はローマの皇帝がコンスタンチュンス大帝が戦争の時に十字の旗を見て 十字の旗を掲げて戦って勝利した。で、皇帝がキリスト教に改宗した。で、ローマ帝国そのものがキリスト教国になっていった。不思議なことが起こりました。そしてそのローマ帝国がキリスト教国になって、周りの国々を攻め、治め、またキリスト教に改宗させていく中で、実は太陽崇拝をしていた人々が、国々があって、で、北欧は太陽が照る期間が少ないですから、太陽が照る時期はとても嬉しい、ミトラ崇拝というんですけども、太陽神を拝む。それを実は世界を照らす誠の光があって、この世に来たイエス・キリストは世の光、義の太陽だ。だからイエス・キリスト様こそ本当の私たちが崇拝するお方だと言って、異教の教えの太陽を拝んでいる人々に教えた。日本で言えば黒ずみ教の人たちは太陽を拝んで朝日を拝んで朝日を飲み込むと言ってますからね。太陽を作られた方を信じるのはもっとすごいいいことですから、そんなことを黒ずみ教の熱心な方々にも知っていただきたいですね。で、太陽崇拝をしている人たちをキリスト教徒として迎えるときに、本当の太陽を作った作り主の誠の正しい神様をイエス様を信じましょうと言って、で、これをイエス様の誕生のときに決めたんです。それが12月25日。だから国によっては1月の6日というところもありますね。だから、私たちは12月25日をクリスマス、イエス様の誕生の記念の月として祝っているんですが、まあ、そういう流れがありました。もうそれを知って私たちはクリスマスを感謝して祝っているんです。どっかに決めないとクリスマスお祝いできませんからね。それを物見の塔が言うように、12月25日じゃないよとか、そんなの拝んじゃいけないよとか、あるいは昔は太陽崇拝だったんだとか、昔はそうです。そういうのをきちっとキリスト教信仰に位置づけて味わい直す、そういうのを文脈化というんですね。私たちが鯉のぼりや、あるいはひな祭りや七夕さんというのは、もともとの意味とは違って、聖書の意味に焼き直して味わっていくということは、それは正しいことで、サメリオジェンで、七夕をするというのは、研究と食事を拝んでるんじゃない。星を作られた神様を礼拝してるんですから。それをちゃんと親も子も味わってそれをしているわけですね。七夕もいけないとかいう、昔はそう思って教えていたんですね。守っていたんです。宣教師の言われるように。でも、聖書がクリスマスをそんなふうに他の祭りから切り替えたように、私たちは日本の国で日本人に伝えるためにはそういう考え方にしましょうと言って受け入れているわけです。さて、本当にあった出来事です。イエス様は本当にこの世界に来てくださいました。その良い知らせを讃えます。だから、その宮沢を喜び、偉大で喜ぶ、尊厳と意向を讃える。クリスマスはそういう喜びの日でもあります。では、7節から9節は、110編7節から9節は、これは、御手の技は真実、公正、そのすべての戒めは確かである。 簡単に言うと、神様がモーセを通してシナイ山で実戒を与えてくださった。そして律法の数々を与えてくださった。神様の御心を知り、御心に従って生きていく。神様だけを礼拝していく。これが素朴な人の人々と言われているわけです。その律法を守っていく。忠実に守っていく。また神様が約束をしてくださった。契約と言いますね。それを守っていく。神様が約束したことを守ってくださり、神様を信じる人もそれをしっかり覚えて、信じて従っていく。それがイスラエルの民でした。例えば9節見てください。主は御民に贖いを送り、ご自分の契約を常しえに定められた。これをクリスマスの時にですね、歌った人がいます。ザカリアさんですね。バプテスマのヨハネのお父さんになりました。エルサレムの神殿で、ちょうど祭司の役順番が当番の時が来ていると、主の御使いが現れて、あなたは子供を産む。そんなこと言ったって、私の妻はもう、年を取ってます。おばあちゃんだから。そう言ったら、口が聞けなくなった。で、名前はヨハネと付けなさいと言われたんだけど、ザカリアさんは不思議に思っていたら、実際に奥さんのお腹が大きくなってきて、生まれた子供が、やがてイエス様に洗礼を授けたバプテスマのヨハネです。その名前はと聞いたら、みんなは、お宅は家系上ザカリアだろうとこう言ったら、言葉が喋れないから、板書きで、書いて、筆談で名前を書いた。その名はヨハネ。彼の名はヨハネ。その途端に、ザカリアは口が聞けるようになって、神様を賛美した。ルカの福音書の一章というところの68節に、その言葉があるんですね。褒めたたえよイスラエルの神である主を、主はその民を顧みて贖いをなし、とあります。褒めたたえよイスラエルの神である主を、主はその民を顧みて贖いをなし。この111編の9節の贖いなんです。罪から救い出す。さっき洗礼の告白でイエス様が私の贖い主ですと言いました。しもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに、その後、主は我らの父祖のために憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、とある。もうイスラエルの主を恐れかしこむ人は不信仰な人もいたけど、ずっとそれを信じて守り続ける人がいました。乙女マリアもそういう人でした。いいなずけヨセフもそういう信仰の厚い人でした。だからマリアさんはマリアの賛美歌、マリアの賛美の中でこう言っています。私たちの父祖たちも、父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。実は、9節の、111編9節に、終わりに、主の皆は聖であり、恐れ多いとあります。今日の説教題は、ここから取りました、清き御子は生まれたも。神様は聖なるお方だと言うんですね。で、イエス様は聖なるもの、神のことを呼ばれた。天の御使いがマリアに言ったんです。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神のことを呼ばれる。聖なるってどういうことでしょうか。 聖であるっていうのは、ちょっと清いとか、聖人君子の、ああいう人ことではありません。聖というのは神様だけに属する内容なんです。聖なる方というのは神様だけなんです。だから、世界の四聖人とか何とか言っても、それは人間の考えで考える聖人です。聖書が聖であるというのは、この天地万物を作り、この方によって全てのものができた。この方によらないでは何もなかったという、そういう方なんです。そんな方は聖人君子と言われる中にないでしょ。釈迦も孔子もソクラテスも。そんなことしていません。イエス・キリストだけですよ。天と地を作られた神。言葉は神であった。この言葉によって世界は作られたと聖書は言うんです。桁が違う。だから、聖なるものというのはイエス様のことをイスラエルの聖なる方、聖者と言ったんです。だからユダヤ人は怒ったんです。神様の他に聖なる方はいないのに、こんな十字架につけられて貼り付けになった、ナザレ出身の大工のイエスを、なんで神だと言うのか、聖なる方だと言うのか、そんなものを、邪教を信じる者は生かしちゃおけない。牢屋にぶち込んだり、石を投げつけて殺したり。そのチャンピオンが、迫害のチャンピオンが、サウルという若者で、復活のイエス様に、ダマスコの町行く途中出会って、で、三日間目が見えなくなった。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのですかと言われた。あなたはどなたですか。お前が迫害しているイエスだ。それから3日間目が見えなくなったサウロはダマスコの町の中でアナニアという使わされてきた人を言うことを聞いて信じて目が開いて、今度はイエス様を信じるだけじゃなく世界中に福音を伝える人になりました。このパウロはイエス様のことを聖なる方と呼んでいます。さて、ここで私たちはそのようなことを111編の中でクリスマスとの関係を見ていくんです。私たちは死んで神にも仏にもなりません。いや、仏は生きて悟りを開いた人のことを仏と言うんです。死んで仏になるものかっていうのは本当です。生きているときに悟りを開いた人を仏と言うんです。だから仏さんは死んだ人のことではありません。だからインド人や向こうの人はお互いに挨拶する言って手を合わせて挨拶するでしょ。お互いの中にある仏性を尊んでいる。日本だけですよ、死んだ人を拝んでいる仏と呼んでいるのは。それは仏教の正しい理解ではない。お釈迦さんは生きて悩んでいる人を救うために仏教哲学を教えた。死後の世界あるかどうかわからなかった。それなのに日本仏教は死んだ後の人を仏として拝んでいる。仏教の本当の意味とも違ってきていますね。残念ですね。はい、で、これは言っておきますが、仏教を批判している、誹謗しているんではなくて、仏教の本当の姿を言っているんです。仏教学者が言っていることです。残念だと言っています。私も残念だと思います。でも、死後のことを本当に言って、保証しているのは復活されたイエス様を信じるキリスト教、聖書だけですよ。さて、このイエス様が私たちの聖なるお方である。つまり生きておられる全知全能の神の御子である。 人となられた誠の神である。神が神としてしかも人として生まれてくださったのがクリスマス。今日はその記念の祝いの日です。イスラエルの聖なる方、聖なるもの、清き御子は生まれたもん。だから死んで神になるとかいうことについて、聖なるものになるということについては、神様の清さを犯すことなんです。これ以上の罪はないんです。神様しかないものを、立場を自分で何かすることによって勝ち取るというのは、これは神様に対してとても罪深い態度なんですね。さて、ですから私たちはあなたの他に神はありません。それが今日洗礼を受けた信仰の告白ですね。あなたこそ生ける神の子キリストス、私の主、私の神、聖なるお方。それを信じる人をクリスチャンと言うんです。なんか清いことを、清い人になったとかそんなことじゃないです。これからね、4人ともまだいっぱい悪さすると思うよ。せん方がええけど、しても神様を捨てたりしない。ちゃんと天国入れてください。僕と一緒に。ね、僕だって生きるんだもん。な。みんなそうですよ。クリスチャンになることをためらってる人は、立派になって良くなるから、天国行きが許されるんじゃないんですよ。イエス様が本当に罪深いものをも罪を残しているのに代わりになって天国行きを保証してくださっているから、それを信頼して受け取っていくんです。さて最後に一節と十節に感謝とかね、それから主を恐れるとかあります。実は心を尽くして主に感謝するというのは、実はいっぱいいろんなことがあります。私は今、21日間の感謝の本を読み始めています。とってもいいですね。感謝することがどんなに素晴らしいことかっていうのを学んでいるんですけども、でも一番感謝することは何かというと、聖書はね、こう言ってるんです。新約聖書で、言葉に表せないほどの賜物の家に感謝する。これは第二コリントの九章の十五節にあるんです。もう言い尽くせない賜物とかね、言葉に言い表せない賜物っていうのはプレゼントですから、それはイエス様のことなんです。最高の賜物。昨日ね、横山さんとこのご長男の重成さんの結婚式をね、大阪の沖ホテルで結婚式、キリスト教式で結婚式で、家内と行って、式をさせていただきました。でその時ね、イエス様のこともお話したんですけども、実は帰りのタクシーの運転手がね、いろいろ話されたので、もうこれ話したら、もう時間あったらお話したいんですけどね、まあ、結論としてね、下関出身で5人兄弟のうち3人が死んだ。でもうあとは東京の、兄貴と大阪のわしだけだっていう話で、口に言えんな、悲しゅうてって言われて、私よくわかる言ったんです。3年前から立て続けに妹、兄、姉と亡くしてね、何とも言えない悲しみがね、時々襲うんです。もう夜でもね、寝れないような時があります。時々何かしてても、ふっとそれを思うとね、落ち込むんですね。その運転手さんが口で言えんな、この悲しみや、その時 本当にそうだなと、言葉に表せないほどのことがある。悲しみがある、でも喜びもある。この聖書が言ってる言葉に言い表すことができない、口にできないぐらいの喜び、それがイエス様をいただいたということですね。そんな思いでクリスマスを迎えていらっしゃいますでしょうか。イエス様は十字架の上で私たちの身代わりとなって、罪の身代わりとなって十字架の上で死んで、私たちを律法から解放し、悪魔から解放して、死から解放してくださった、勝利の行列に加えてくださった、それゆえに感謝するとあります。そのために清き御子はお生まれくださったんです。お祈りしましょう。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。クリスマス、清き神の御子が私のために来てくださったこと、私の心にお迎えしようという思いを今日洗礼を受けたこの若者たちのように、共にイエス様を心に迎える方々をたくさん起こしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。